ダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は寒さに負けてついつい増えがちな体脂肪を燃やすために日々励む皆様と共に歩んでいくダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、確かに寒くなりましたもんね。
今日すごい寒いですよね。あの
急に落ちましたね。なんか寒かったけど、なんかここに来てガクッと落ちた感じがして。
こっちの雪が2日後ぐらいにそっちに行くよ。
え、降
ったの？積もったよ。
本当に？
はい。
うわぁ、どうしよう。もう、スタッドレスがボロボロだからどうしようか、まあ、悩んでたんですよね。やっぱり用意しないとダメかな。困りました。
あ、もうボディウォーマー巻けばいいじゃん、タイヤに。
あ、これ？
うん。温めたらいいんじゃない、タイヤを。
これ、温めるの？
俺今ね、今シーズン、ボディウォーマーを、うん、追加したのはいいんですけれども、
はい、
ネックウォーマーっていうんですか？
うんうんうん、
輪っかになってるやつを、あ、ね、あの帽子代わりに使ったりするんですね。耳周りをバーッとウォーキングの時に。で、はい、
うん、
洗ったりして、
うん、
どっちがネックウォーマーでどっちがボディウォーマーか分かんないので、もしかすると腹巻きを頭に巻いてウォーキングしてるかもしれないっていう、すっごい恥ずかしい感じがあるんですが。
え、でもネックウォーマーは生地もっと熱いんじゃないんですか？
今年買ったやつはちょっと厚めのやつを買ったのよ、ボディウォーマー。
あー、ボディウォーマーがか。はいはいはいはい。ユニクロさん？
ユニクロのやつ。なんで、あの、去年ご紹介した薄手のやつで、北海道が入るポケットがあるやつじゃないんですよ。
あ、違うもんだ。
今年はあれですよね、あの、割と、いわゆる純然とした腹巻きに近い、
うん、
フォルムになってるんですよね、はい、今年は。
で、あと、僕、黒しか去年買ってなかったもので、白のシャツとかの時透けたんですよ。
はいはい。
もう、ご想像の通りネタとして、腹黒さが目立つというネタにしか使えないやつなんです。なので今年は白も買ったので、
うん、
白と黒があったんですが、
うん、
洗濯するときにちょっとこう管理があやふやになって、どっちみたいな、お前はどっちみたいな。
え、もうそんな似てるの？まあ形状としてはあれですけどね。
はい。
あ、そうなんだ。
はい。ということで腹巻きを巻いて歩く恥ずかしいおっちゃんです。
なるほど。はい。ということで、私は、黒しかないのと薄手のしかないですね。厚手のは見に行こうかな。
え、っていうかつけてるんですか？
つけてますよ。
お
お。ずっとつけてます。あとタイツも、タイツがね、僕当初2本しか買わなかったんですよ。で、洗濯のタイミングによっては物が上がってこなくてさっぷり思いをしてたので、今年はそちらも増量したので、もう腹巻きもタイツも常時完備です。
まあでもそのくらいないと今年はさすがに本当に寒さがものすごいですよね。
うん。
寒いですよね。
寒いですね。
あとね、各所で今ものすごく雪が降ってらっしゃったりとか、
はい、
普段雪の降ってないエリアでもまた雪があったりっていう感じで、
うん、
雪に悩まされてる方も多かったりしている状況がある中で、
うん、
僕があの普段生活しているエリアって、
はい、
風がすごいんですね。
はい、上州からっ風ですよね、
有名な、
はい、はい、言われるじゃないですか、
はい、
確かに風が普段強いとそれだけで寒いこともあったりするんですね、
うんうん、そうでしょうね、体感温度が、
はい、
はい、
あ、ただ今年はレベルが違うんですね。
あ、そうなんだ。
本当に、
あの竜巻なんですよ。
は？ハリケーンの中に向かってウォーキングしてる感じになっちゃうの
になりますね。あの、しかも、
は
あ、お店とかで、外に、あの、のぼりを出してあったり、
はいはい、
看板を出してあったりするところって結構あるじゃないですか。
はい、はい、
で、うん。で、あの、重しが下にしてあるところも当然やっぱり多くあるんですけど、
はい、
中には、あの、鉄でできているプレートで営業中っていう縦看板を出してらっしゃるところとかあったりするんですけど、
はい、
あの、すごく軽く宙に舞うんですね。
怖っ。鉄板飛んでくるっていうこと？
そうです、そうです。あの、そしてその風が、あの、ものすごく吹いて、
うん、
雪は降ってないんですけど、
うん、
吹雪みたいに前が見えないくらい風が吹くんですよ。ほこりをものすごく上げて、
前が見えないぐらいの風、
本当にだから自転車だと、
うん、危ないね、
危ないですね。
へえ
っていう風が毎日のように吹いてるんですね。
へえ、そうなんだ。
外で動くとなると、あの目にゴミが入るとかいう話、なくて、
はい、
あの進まないとか石が飛んでくるっていうレベルで
怖いね。
うわ、
風が吹いてるんです。あのよくビュービューうなる音はするんですけど、
はい、
あのもう建物自体が地震が起きたのかと思うくらい揺れるんですね。
そんなになるの。
信号が揺れたりとかしますから。
うわ、
うわ、いや、なんかそんな外出るの嫌になるね、怖くて。
さすがにだから、あの本当にあの外で動きが取りづらくなってきているっていう感じはとてもあるので、
はい、ですもんね。
じゃあ歩いてて風に飛ばされて、ま、元の地点に戻されてしまうとかあるの？
もう進まない感じですね。足が動いていてもその場から動かないぐらいの状況。真横から吹いたら本当にあの飛ばされるっていうレベルで、あの人間だと一人本当に横に何メートルか動かされるくらいの風が大げさじゃなくて吹いてるんですね。
まあ行き道ならいいけど、帰り道で帰りたいのに進んだら戻されて、進んだら戻されてだったら嫌だよね。
嫌だね。
本当にその場で動けなくなる感じで、
ですよね。
あの指とかが動かなくなる感じがものすごく。
指が動かないの？
そうです。あの指、まあ首のあたりもですね、だからあの亀のようにガードを固める姿勢に無意識になっちゃって、
は
あ、体が動かなくなるっていうくらい寒いんですね。
うわ、まあでもね、風もそうだし、その地域によっては雪がすごいっていうところもあるみたいですから、なかなか外で動きづらくなってきちゃってるかもしれないですよね。
これもハンスケさんのせい？
俺のせい？
まあ、あの少なからず何か半助さんがあったんだろうなと僕思ってるんですけど、なんかそういうことが起こってる時は、
俺今回お利口さんだったよ。だって警報出さなかったでしょ。なんかせっかく警報システム作ったから出さなきゃもったいないかなっていう気はしているんですが、先週から今まではないですよ。ない、悪いことしてないよ、俺のせいか。
なんかでも僕まだ割といいペースでいろいろちょっとあの、
コンスタントに不幸が、
はい、あの大変なことがやっぱり一日一つのペースで運ばれてくるんです
。あるんだ。
366個来たらどうしようと思ってるんですけど、
最後の1個で力尽きたら嫌ですよね。
はい、あとはあの夏まで持つのかどうかっていう、このペースで来たらっていう、くらい、あの今のところあのやっぱり順調に、
はい、
あのいろいろとこう、まあ大小ありつつも身に不幸が起こっているので、おそらく半助さんが大活躍なんだろうなって、うん、勝手にあの何か起こった時に自動的にイメージしちゃうっていうのがとても辛くてですね。
もう何か起こった時に半助のニマッとした顔が脳裏に、
はい、だから1日1回ぐらい半助さんのことを考える感じになるじゃないですか。
うーん、
恋人じゃないんだからっていう状況になって、本当ですよね。しかも恋人だったらこんなに不幸をまかないだろう。
おーい、責任者。
あれ？
責任者。責任者。
逃亡
したみたいですね。本当に今スカイプのマークはくるくるくるくる回ってますが。向こうでなんか叫んでるんでしょうか。
多分必死に無実を訴えてるか、今日のあの不幸が、マツケさんに、
はい、
一回フィードバックされてるのかなっていう。多分ハンスケさん今日収録前に駆け込みでプールに行ってたと思うんですね。
はい、
なんであの
行きましたね。
はい、慌てふためいた様があの自分の身に振り返ってきてる可能性が大きいかなと思っているんですが、本当まだ戻ってこないんですね。
なんかそんなに甘くないぞと。一回切って繋いでおりますが繋がりません。
ハンスケ完全に逃亡モードに。ハンスケ
もう一回通話をしてみましょう。えらい静かやなと思ったら、
ハンスケ、あの自分にとってこうあまり都合の良くない話の時にタイミングよく切れる
という。あれ本当繋がりませんがな。
本当にまずいなと思って、
うん、 逃げたん
ですか？リアルな逃亡を図ったのかな、もしかしたら。
繋がりません。
完全に自分の身に降りかかった感じになってるんですね。
あ、彼のところに、彼は生きてるんでしょうか。
もしもし、すいません、ブレーカーが落ちました。
はぁ、
びっくりした。366って聞いた瞬間に辺りが真っ暗になって
怖かったでしょ。
びっくりした。でこれノートパソコンだからさ、
はい、
まあ繋がってるだろうと思って一生懸命喋ったんですよ。
はい、
すいません、ちょっと今ブレーカーがあって一生懸命喋ったんですけど、よくよく考えたらルーターが落ちるからネットが切れるんですね、
うん、でもそこまでの割には早く繋がりましたね。
ですね、
うん、ルーターって結構時間かかったりしません？
うん、多分復帰ランプがあるんですけど、
はい、
ランプがピッて戻った瞬間今コールが入りました。
よかったです。2回、3回目でやっと繋がりました。本当に逃亡したんじゃないかと不幸が起こったんじゃないかと
不幸、まあ不幸っちゃ不幸ですね。
そうですね
これちょっとこっち別の方再起動していいですか。ハードディスクが全部見えなくなっちゃいました。
さあ、このマシンは立ち上がったのにハードディスクが見えないとかいうあの怖さ、あれ認識してない、あれ、あれは確かいいディスクだよねとか思ったら、あ、出た、あんなかやんとか、もう一回繋いだ時にカリカリカリカリカリとか言う、
ね、今ねすごいドキドキしてるんだからあんまり
カリカリカリカッカッとかね、声をとかしてねわ、今一瞬ライトついたよね、ついたよねみたいなね、あれディスク復旧ソフトあったっけ、あれないやん、あ、OS バージョンアップしたら使えんやんとかね、なるんだよねこれがね。
すっげえ嬉しそう。
面白そうだね。不幸よ、くれ、不幸起きれ。
っていうか、再起動して、あ、来た来た。あれですよね。パソコン自体がバッテリーがあるから、急に落ちたりしないで良くなったけど、ハードディスクはダメだもんね。はぁ、お願い、お願い。
まあ、立ち上がってもデータが大丈夫って保証はないからね。はい、次行きましょう。
ドキマキ始めますか。だけどね、今週は、ぬくづけさんのメールのご紹介から入りたいんですが、
はい、
それも今消えちゃいました。立ち上がるのをお待ちください。
はい、それでは私が読ませていただきます。
嘘、僕読むよ。
はい、こんばんは、猫好きです。ついに体重計買いました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。さすが行動力があります、誰かと違って。
はい、誰、
おめえだよ。
あ、俺か。ですが前の体重計が古かったせいか、はたまたお正月に太ったせいか、体脂肪率が 3% も上がってしまいました。
お疲れ様です。
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 せっかく新しい体重計にしたのにテンションガタ落ちですと。
いやー、わかるな、わかるな。まあまあまあ、
一緒にするなお前と。
前からやりたかった Xbox でのダンスゲームを始めてみました。自分が思ってた以上に自分のリズム感のなさに唖然ですが、孤立にもう少し続けてみたいと考えています。今週の運動です。まだプールには行けていないのですが、ウォーキング平均3キロを3回。
おお、
素晴らしい
素晴らしい。
誰かと違って駆け込みプール1回とは違います。自転車通勤3キロ往復6キロを2回。おめでとうございます。
おめでとうなのか。
ダンスゲーム1時間半を2回。おめでとうございます。
お
ー、ムーバーレックス3回。おめでとうございます。ハンスケにコールド勝ちです。テクニカル TKO。 ハンスケ負け
負け負けた
ですね。
はい、じゃあ負けて、あ、まあいいや。はい、
じゃあ後ほど楽しみに。
はい、
今週からプールに行きたいです。いや、うん、行きます。少なくとも3回行きます。
すごい。
すごい、この決意ね。
少なくても3回ですからね。
すごいね。誰か
が駆け込んで1回じゃないですからね。
うん、誰かが助けてくれるだろうとかね。自分は悪いことしてないっていうことで、自分の責任の所在だけを逃げたがってる誰かさんと大違いです。
まあさん、助けて。
もうね、ハードディスクが普及しないことを祈るしかありません。ここで宣言しなくてはいかなそうなので意気込んですみません。いや、素晴らしいと思います。
素晴らしいです。
話は変わりますが、
はい、
年末に籍を入れました。おめでとう
ございます。
4月下旬に式を挙げることとなりました。おめでとうございます。嬉しい。幸せなんやね。
ですね。
素晴らしいです。普通花嫁のウェディングドレスのサイズは11号ぐらいなのですが、
はい、
ウェディングドレスでは9号を着たいと。皆さんダイエットに励むらしいです。
そうですね。
私あの女性の何号っていうのがピンとこなくて
分かんないですね。
男性号数だと本当に分からないですよね。
ち、まあ、ちっちゃい方数字が少ない方がちっちゃいみたいな、ね、
そうですそうです。
でいいんですね、はい
はい、割と9号っていうのはやっぱりあの、はい、理想ではないですけれどもものすごく進められもするし、
はい、
あのかなり現実として到達できそうな数値のラインだったり、
は
い、まあ、レベルが上がってるわけですね。
7号9号っていうあたりを大体選ばれたいっていう方が多いんですよね。
なるほど。
らしいです。はい、ウェディングドレスは9号を着たいと皆さんダイエットに励むらしいです、
うん、
私はこの間服を買った時、17号でした、うん、式までに9号は無理だとは思っていますがせめて11か13号にはしたいと考えています、
うん、
できれば永井さん方式で、式までに何キロまでにしなさい的なご指摘がいただけたら嬉しいです。来週までもう、来週からもう少し運動を増やしていきたいと考えていますので皆様の応援のほどよろしくお願いいたします。ということでおめでとうございます。
おめでとうございます。
素晴らしいですね。
式挙げる方多いですね。
そうですね。幸せに向かって前は突き進め、うん、
その分あの僕があの多分不幸を処和される形になってどんどんこう幸せになっていただいて
無邪気に笑うな
原因作ってる人が別にいるっていうのはあるんですけれども
あれ、
うん、まあまあまあでもあの、うん、そうですね。式まで4月の下旬っていうお話なので、
はい、
しっかり落とすことを考えれば、
はい、
8キロは落ちるはずなんです。
8キロ、4月下旬ですよ。もう
落ちます落ちます。
ちょうど3ヶ月ぐらいのイメージですか。
そうですね。
まるまる3月4月3ヶ月って言ったら永井先生がね、
ちょうどもう本当に体が一回しっかり変わるスパンではあるので、
はい、
8キロ
8キロはあの不可能ではないです。全然、
うん、
すげえ。
だから8キロ落としていってうち7キロぐらいが脂肪で落ちていければ、
うん、
おそらく今猫好きさんが、
うん、
着たいなと思っているドレスのサイズに、
うん、
合っていく可能性がすごく上がるので。
おお、
でも一月2キロちょっとですから
出た
出た、はい、いやあの刻むこと大事ですよ。
そうなんだ。もうベラボーなマックスの数値よりも身近な数値にした方がモチベーションは保てますよね。
だとまあ8キロ落としていく中で基本的にやっぱり大事なのが、
うん、
顎の下と二の腕の部分
なんですね。あ、それが効きますね。
いわゆるデコルテって言われる部分と二の腕の部分っていうのがドレスってやっぱり一番肌が出るところなので、そこが絞れていくっていうことであれば、
うん、
全然あの8キロはもう本当に普通に達する量なので決して無理を言っているっていう感じでも僕ないです。
うんうん。
なので落としていくのは8キロを目標にしましょう。
うん。しかもモチベーションのレベルがやっぱウェディングドレスのレベルは半助のレベルとは違いますよね。
そうですね。もうあの半助さんもだからウェディングドレス着るっていう。
そうだね。ウェディングドレスだったらもうちょっとモチベーション上がったかもしれないね。
いや、もういいですわ。
プラス、
うん、
猫好きさんの爪の垢を自分で持っているいらっしゃるという強みがありますからね。自分で煎じて飲めばもっと、
そうですね、モチベーションがしっかり、
モチベーションあるし実行力あるし
素晴らしい。
ね、これなんかぶっ飛ばせ。
そうですそうです。で寒さに負けずに動いていければ。
うん、
本当にあの普通に落とせる量で、あの以前も言った通り冬場って実はあのちゃんと動けると体脂肪が燃焼しやすい時期だっていうのがあるのと、あとはあの冬場なかなか動くの皆さんどうしても遠のいてしまうことあると思うんですけれども、
はい、
基本汗が出るレベルで動けた時って、
はい、
代謝が24時間上がるって言われてるんですよ。
へ、
お
よっしゃ、
効果が持続するんですか24時間。
そうですそうです、エネルギーをやっぱり出しやすくなっていく。でましてや冬っていうことであれば、
はい、
冬にしっかり汗をかいて動くっていうことが脂肪を燃やす効率が上がるじゃないですか。
うんうん、
で脂肪を燃やすっていうことは体型を変えるっていうことにつながっていくので、
はい、
一番だから冬にしっかり汗をかける状況が体のラインを変えていくっていう意味でとても力を発揮しやすい時期なんですね実は。
しまった、今日雪でサボってしまった。
なんで猫好きさんが本当にここで8キロ落とすっていうことが全然可能だなと思っているのは、その時期的な要因ももちろんありますし、
はい、
本当にプールに3回行ってたら、
うん、
順調に落ちます。
あープール効きますもんね。
お前プール解説員かお前。
はい、突然プールを語られたんでちょっとびっくりしちゃったんですけど。
いやいや、プールは効きます、本当に効きます。
なんで、ね、本当に8キロしっかり目標にしていただいて、
うん、
落とすっていうのと、あと冬場なかなかね動くの遠ざかってる方がいらっしゃったら、うん、本当に冬場が体型を変えるっていう意味で痩せるのにとても適している時期なので、
はい、
しっかり汗をかけるところまで、
はい、
動いていきたいなと、
はい、雪が降ってもサボらないようにします。
本当にだから雪の時になかなかね外で動くっていうの難しかったりするかなと思うんですが、
はい、
まあ、そんな時にやっぱりムーバレックスなんかをしっかり入れていただくことでも、
はい、
ムーバレックスは実はしっかり全セットこなしていただいて長めにやっていただくと、
はい、
有酸素運動につながっていくっていうのもあるんですね、はい、っていうかもうそれ自体が有酸素運動の役割を果たすことがあるので、
もう絶対5までいったら汗出ますよね、あれ
出ます、しっかりやっていくと、あとは脈拍がやっぱり上がるのと、
はい、
止まらずに軽めに動き続けているので、
うん、
そのことが脂肪を燃焼させる状況まで体を運んでいくんですね、
はい、
うんうん、
なんでもしお家の中で動けるスペースがあればお家の中でムーバレックスをやるっていうことも、
はい、
一つ考えていただいて、で今ちょうど毎週水曜日の午後1時頃から、
はい、
ユーストリームで哲夫さんがアイネーさんと配信してらっしゃるパワフルビンゴっていう番組で、
ありがとうございます、
はい、ムーバレックスの方を実際に哲夫さんがやってみせてくださってるんですよね、うん、
はい、させていただいております、第3今言っております、
はい、
なので実際それを見ながら確認をして、あこうやるんだっていうのが今までなかなかイメージしづらかった方も、
はい、
すごく分かりやすく哲夫さん解説っていうか動いてくださってるので、
うんうん、
それを見ていくとより正しいフォームでも動かせるので、
はい、
お家の中で動かすっていうのがすごくしやすくなると
思うんですね、
そういうお役に立てると本当に嬉しいです、はい、
なので、ね、過去配信でもご覧になることができたりするんですよね、
はい、残っております、当然生で見れない方は録画の状態になっておりますので、
はい、
見ていただけると、見ていただけて鉄を笑っていただければ、それだけでね、お役に立てれば幸いでございます。
なのでそこをちょっとうまく皆さん使っていただいて、
うん、
冬場ね何らかの形で動いておくっていうことで、
うん、
かなり普段よりも痩せる効果を出しやすいっていうことを知っておいていただいて、
はい、
ぜひちょっと動きづらい冬場を乗り切る一つの材料にしていただいて、
うん、
みんなでしっかり痩せていこうと。
とか今がチャンスなんですね。
そうです、冬本当動けるとすごく痩せやすいですよね。汗も極端に言うと出しやすいじゃないですか、
うん、
通常よりも汗が出にくいっていうことは、
はい、
なかなか汗が出にくい女性の方とかもそうなんですけれども、
はい、
汗が出るレベルまで動くっていうことができていると、
うん、
その後本当に代謝が上がりやすくなるっていうのがやっぱりとても大きくてですね、
はい、
あとは冷え性の方も改善しやすくなりますから、うん、女性はそういう意味で冬場しっかり動けるっていうところがあると、
はい、
体質改善にもつながりやすいっていうのもありますし、
あそういえば俺治ってるかも。
何がですか？
その冷え性、ここね数年冬になると手先とか足先がすごい痛くなるぐらい冷たくなってたんですよ。今年ないや、寒いけど。
ほう、じゃあもう少しでウェディングドレスが着れるね。
やった。
あとは気がついたら手袋とかすごいしてたとかそういうオチではないですよね。
あ、手袋もね使う時もあるんですけど、以前はもう手袋とかそういう問題じゃないぐらい冷えてたんですよ。だからお風呂の湯船に浸かると手先と足先がじんじん痛い感じだったんですよ。
ああ、冷え性の方だと、僕の知ってる方っていうか、僕のお客さんだと、
はい、
冬場、足先が、霜焼けができちゃう方とかいらっしゃるんですよ。うん、
ああ、まあそこまでひどくはないけど、でもそれに近い状態なんだと思います。
でも動いているとやっぱり変わってくるっていう実感を持ってもらったりとかしますし、今の本当に半助さんの話ですよね。
うん、今年はそんなにないですね。寒いですよね。でも今年、
え、あの確認ですか、すごい寒いです
ですよね。でもないや、なんとも思わずに今言われるまで気づかなかったけど、
なんでね、動く習慣っていうのをちゃんと作っていただけると、
うん、
体質が本当に改善しやすいっていうのがありますし、
ただその時点じゃん、
しかもそれに気づかなかったっていうのが
いいね、あんた本当効果がすぐ出るね、少量で
改善できた、できてるよ、よっしゃ頑張ってるんじゃん俺。
まあ、結果改善されたっていうことで、頑張ってなくても改善
された
、
うん、頑張ってないのに改善されるところがすごいよね。
いや、頑張ってるよ。
あれですよ、頑張ってるっていう単語は人に使ってもらうから意味があるんですよ。
あ、そうだね。あんまり自分で言うことじゃないね。
頑張ってるって言って。はい。
なんだろうね、頑張ってるって、半助さんのことを頑張ってるなと思う方は、ぜひまたね、メールとかでもご紹介いただいてですね。
はい。頑張ってると思いますっていうメールをぜひお待ちしております。
で、猫好きさんも8キロを目標にしましょう。
おぉ、頑張れ、
頑張れじゃないですよ。半助さんもやるのでってことですよ。
うん、
俺も、
いや、半助さん8キロじゃないですけどね。ウエストちゃんと落としていくっていうことで。
はい。
もう毎日 0.27 センチ痩せてるんですよねっていうメールが矢のように届いてるんだよね。
いや、ないですね。
あら、俺が 2,3 日やっただけで、
うん、
止まった。
うん、でも大丈夫ですよ、頑張ります。
いや、だから頑張るわ。
0.27 でしょ、
1日ですよ。
大丈夫じゃないかな。大丈夫です、やります。
はい、じゃあそれも趣味にします。
永井先生の不幸が最小限で済むように、うん、
本当にね、本当に止まってほしいんです。そろそろ僕多分体ももちろんなんですけど、ちょっと心的にも持たなくなりそうなくらい。さすがにこれだけ毎日あると。
そんなと、でも今週はいいあれを聞けると思って我慢してたんだけど、あんまり関係ないですね、俺。
いやいや、だから我慢しててこのレベルなんですよ。
そうなのかな。
でも、弾けちゃったらもっとすごいことが起こるんですよ、きっと。
そうなの？警報システムを作ったから鳴らすようにちょっと準備だけしちゃったんだけど。
でもすごくありがたいことに、
はい、
前回っていうか、まあ、今前回の配信ですね、
はい、
聞いてくださった皆さんから、
うん、
体が心配ですっていう形で、ね、お見舞いおよび励ましのツイートをたくさんいただきまして、
うん、あ、そうなんですね。
本当に皆さんありがとうございますっていう、
うん、
あとね、僕もちょっと心がくじけないように頑張りたいなと思うので、
うん、
できれば皆さんが半助さんが動いたかどうかをちょっとプッシュしていただけると、
うん、
多分僕の不幸も減っていくんじゃないかなと思うので、
うん、
できるだけはい、今度は半助さんに今日動いたっていう確認を取っていただけると、
うん、
多分僕一日平穏無事に過ごせる日が来るんじゃないかなと思うので、
うん、うん、いや、うん、大丈夫大丈夫。
もし優しい方がいらっしゃったら、はい、ぜひ今度は半助さんにもプッシュをしていただきまして、
たら半助さんもっと効果が出て永井先生も幸せという、
うん、
ウィンウィンな関係じゃない。
今言おうと思ったのに先越されちゃった。そうだね、うん、ウィンウィンでいきましょう、うん、ということで私たちの成果発表にいきます。
はい、
今週の成果発表です。まずは、先ほど メールをご紹介させてもらいました。猫好きさんの成果発表からいきます。
はい、
これ先週じゃないんですよね。ちょっと間が空いておりますので、少し前の数字になりますが、前回ご紹介した体重が 72.5 キロでした。今週の体重、じゃん、 73.3、
0.8 キロの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。まあでも自分でおっしゃってましたからね、うん、この辺に関しては、
あと体重計自体変わっちゃってるから、まあ、参考値っていう感じかもしれないですね。体脂肪です。前回ご紹介した数値が 34.4% でした。今週の体脂肪、じゃん、 38.1。
3.7% のプラスです。
お疲れ様でした。
まあでもこれもね、自分で分かってらっしゃいますからね。
こっからですね。
ここからスタートです、
はい、楽しみにしております。
4月下旬ね、
もうこれで目標達成したら爪の赤すっごく売れるよね。
そしたらもうぜひあのね、通販で、
通販で
やっぱ売り値考え直そうね。
うーん、
あと若干効き目を弱めるためにハンスケさんの爪の赤を混ぜた
場合、混ぜる、うわ、あ、そのロシアンルーレット的な、
はい、あのカレーでいう甘口みたいな感じです。
あ、いる？いる？送ろうか。
いらねえよ。
はい、ということで、猫関さんのセカピョでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、今週は、私の方からいきたいと思います。
はーい。
運動です。
はーい。
ウォーキング2回。
おお。
プール1回。
おお。以上。
です。
一年前のハンスケに聞かせてやりたいよね。
なんで？
いやいや、一年前、もっと動いてなかったでしょ。一、うん、回動いただけですっごい威張ってたでしょ。
うん。
で、褒めてるんじゃん、だから。
二回のうちね、一回はね、ほんとにちょっとだった。二キロ行かなかったんじゃないかな。で、一回は一時間、きっちり歩きました。で、今は良くないよって言われてたのに歩いてたので、ちょっと心が痛みつつ、でも今プールに行く時間はないので歩くようにしますって永井先生に言いながら歩いてました。
そう、びっくりしたんですよ、それ見て、
それ見て、うん、
だってあの調子が悪いので、あの様子を見ながら動くっていうお話で、
うん、
いろいろ半助さんとやり取りをしていて、
うん、
あの止められていたのに動いたみたいな感じになってたみたいな。
そうそうそう、プールにその日行こうと思ってた時だったんですよ。だけどちょっと仕事の連絡が入ってしまって行けなくなってしまったので、
うん、
歩くだけ歩こうと思って歩きました。
だから僕それを見て、うん、あ、ダメって言われることほどやるんだと思ったん
です。いやいや、
そうですよね。しちゃいけない、しちゃいけないって言われるとね、なんか
でね、やっぱりね、腰きます、歩くと痛かった
。そうでんじゃん。
いや、やっぱちょっとしんどいなと思って今日はプールに行ってきました。
そう、あのちょっと今ハンスケさんは腰のことでちょっとあの痛みを抱えてるんで、
うん、
歩くのをちょっと控えてプール頑張りましょうっていう話をこの前実はしていて、
うん、
で、あの歩くの控えましょうって言った途端に歩き出す。
もう腰が脳まで影響してしまって正しい判断ができなくなってしまったんですね。
そんな感じだなと思
う。いや、そうじゃ、それじゃダメだろ。永井先生が前回さ、こそっとうまい言い方されてたけどさ、結局、やりたいことやるんじゃなくて、
うん、
いいと思うことをやりたくなくてもやるというのをうまくさ、ポジティブに言い換えて、やることを好きになれるかって遠回しに言われたんですよね、永井先生ね。
そうです。
うまいなと思ったけど、半助の脳には届かなかったね。もう腰悪くなってしまえ、お前なんか。
本当にでも悪くなっちゃうから気をつけましょうね。それ心配して言ったのに、うん、なんてダメって言われた時ほどアクティブになるんだろうと思って、
ね、今までせめて毎日動いてた人が引き続きならまだわかりますけどね。
そう、動かないって気持ちが悪いとか習慣だからって言われるとまだあーって思うんですけど、うんうん、普段そんなに動きませんでしたっていうことがある人が急に動くっていう。
あー、お腹痛い。うん、そうなんですよ。で、タイミング的に本当そんな感じになってしまいましたが、やっぱり、ね、良くないです。少し痛い時に歩くのは痛かったです。 で、今日プール行ってきたんですけど、プールは本当平気ですよね。
はい。あの、だからプールを進めたっていうのがあったんですけど、
ね、ほら、膝とかさ、腰とかに負荷がかかんなくていいですよっていうのは何回か聞いてるし、他でも聞いたことがあったんですけど、
はい、
実際悪くないからそういう感覚って分かんないんですよ。
うわ、そうですよね。
うん。で、まあ、その1時間歩いた時と比べて、今日も プールの中で1時間以上入れたのかな。しっかり、動いた感じなんですけど、
はい、
軽くなりました、腰。今、調子ですよ。
あの長井先生信じろよお前。
いや信じてないわけじゃない、
はい、結構その話をしたなと思ったんですけど、
だいぶ前からしてますよね長井先生ね、はい、
あの今日ここに来て初めて実感されたんだと思ってちょっとびっくりした。
いやだってそれ
1年半前の伏線を今っていうわけじゃないじゃないですか。何回も言われててね、
あのまあ
すごいね、
届かない
届かないですよね。こういう時に教える側の仕事ってこう虚しさを感じるんですよねやっぱりね、
はい、ちょっと悲しくはなりますけど、まあだからこれだけ半助さんに届かないんだなと思う、うん、
まあむしろ半助に届けば世界中みんな届くと人類ならばと、
はい、かなと思って半助さんに届くことが一つ目安になるんだなって今思いました。
半助氏の今までの行動を見ると結局想像力が足りないんだよねこの人ね。
確か
に今遠回しにもいろいろ言ったんですけど、なんかこう、うん、壁にボール投げてま、
うん、
っすぐ帰ってきただけで驚いて、いや帰ってくるよ投げたらっていうところがね、
確かに
いろいろあるので子供っぽいだのいろいろ遠回しに言ってきましたが、
うん、
今1年半経ってやっと永井先生の1年半前の言葉が、うん、心に、
うん、
響いたね。
うん、いや、
まあ、いわゆるね、身につまされるっていう感じですよね。自分の身にこう、はい、
身につまされて骨身に染みていくんでしょうか。少しレントゲン撮った時に骨に影響があるんでしょうか。
骨イケメンは撮っときたいんだけどな。いやでも本当にね、うん、楽でした。
よかったね。
痛くないんですよ動いても。で帰って楽な感じになった、うん、終わった後。今日600、
いやだから楽になるように永井先生はずっと前から進めてたんだよ。
ちょっとあの本当にすいませんびっくりしたんだ。
俺でもめまいがしそうになったもん今。
楽になったっていう感想を僕は今言われてるんですけど、
うん、
よくよく考えてみるとそれがあったので僕半助さんにプールを進めたんだけどなってすごい頭の中で巡り巡ってたんですけど、
う
ん、
今までこう番組やってて永井先生が何回か繰り返して言われることに半助氏が、うん、って驚くのはうまいなと。知ってる言葉もやっぱり僕たち聞く側の立場じゃないですか。この番組だったら永井先生が先生の立場だから、新鮮に驚いて、あ、それ前も言ってましたよねとか、知ってます、知ってますとかよりもさ、
うんうん、
驚く方がいいじゃないですか。
う, んうん、
うまいなぁ、半助さんと思ったけど、本当に毎回驚いてたんだね、うん、お前の。
驚いてた。いや、そうそう。いや本当に楽。いいですよ、プール。おすすめです。
もうそれ以上言うと永井先生の心が今以上に傷つくって。
多分今日起こっている不幸はこのあたりの下りなんだろうなと思って受け止めてます
。そうなの。すごい今ね収録してても全然平気な感じ。もうなんなら2時間ぐらい撮ってもいいですよ。
撮る分には全然なんですけれども、うん、あのとりあえず明日以降またぐったり来る可能性があるので、
え、来ちゃうの？
あの、うん、少し揺り戻しがあるんですね。
ほうほう。
一回楽になるんですけれどもその反動で2日後ぐらいにまた辛くなってくることがあったりするので、楽になったらだからコンスタントにプールに行ってた方がいいですよ。毎日じゃなくていいので、
はいはい、
そうすると調子のいい方に、
うん、
あの要は筋肉がほぐれていく感じなので、
うんうんうんうん、
そのことによって腰への負担が減っていきますから、
うん、
なるべく あんまり間を空けずに、
うん、
調子がいいって実感しているうちに
うん、
動きましょうね。
うん、行ってきます。
まあこれが多分来週まで届いてないことを分かって今喋ってるんですけど。
いってらっしゃい。
いやいいですねやっぱプール。600泳いで600歩いてきました。相変わらず横浜国際プールは 50m プールは閉鎖中でした。 25m プールで運動してきました。いやー数字です。数字です。 先週ご紹介した体重が 75.3 でした。今週の体重じゃん 74.8、
0.5 キロのマイナスです。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
体脂肪です。前回ご紹介した数字が 18.5% でした。今週の体脂肪じゃん 18.3、
0.2% のマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ウエストです。 89.5 でした。今週のウエスト 89.3、
じゃん、マイナス 0.2 センチです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。じゃん言うの忘れた。
パーフェクト、
やりました。
よし、おめでとうございます。また微減な感じでパーフェクトなの
まあ誤差でも家ですからね。
はい、あのすごいですね、あの帳尻合わせっていう単語ぴったりくる感じの、うん、
いえいえ、この積み重ねです。それが年末の数字で、
今鼻から脳みそ出るかと思った
びっくりしました。ハンスケさんの口から積み重ねっていう単語が口をつくっていう、
積み重ね、積み重ね、積み重ね、この積み重ねです。いやいやいや、この積み重ねがあれですよ、年末にドヤ顔するための第一歩ですから。
はい、じゃあ目標まであとどれぐらいなんですか。
積み重ね、目標まで、どこ行っちゃった、目標まであといくつでしたっけ。
積み重ね、
哲夫さん改造してくれたんですよねこれね。
積み重ね、
もう知らんと思ってほったらかした。
うそ、これ見たらいいんじゃないの。
だってカレンダー作ってあげたのさ、カレンダーまで作らんでも点々点とか言われても知らんわお前、勝手にせえと思ったもん。
え、何何、カレンダー作って点々点って、
ツイッターでさ、うん、その毎日 0. 何センチ減ったって矢のようなツイッターを送ってくださいねって永井先生言ってた、
うん、
だから僕送って、
うん、
でカレンダーも作ったら、サンタさんが、いやカレンダーまで作らんでもって言うよ。あんたにお礼言われてもそんな文句言われると思わなかったけど、知らんわと思ってほったらかした。
積み重ね、
マイナス 9.3 って出てるけど、これは違うの。
積み重ね、この積み重ねです。
あ、合ってるじゃん。
積み重ね、
ありがとうございます。マイナス 9.3 です。
積み重ね、
うん、1日で、
いやいや、今年の年末までにあとマイナス 9.3、
積み重ねです、
うん、だから1日
積み重ね。
ああ、それがないのか。わかりません。
カレンダー作ってやってや。
え、カレンダーってあれ日数が出るんだよね。
だから割り算すりゃいいじゃん。
積み重ね
です。割り算しときます。じゃあ哲夫さんの成果発表です。
はい、じゃあその間に間を繋がせていただきます。哲夫一郎です。
はい、お願いします。
運動です。
はい。
運動に関しては、
うん。
ウォーキングがきっちり1時間やったのが3回、そしてミニ的な30分とか45分とかいうのが2回なので5回、今日サボっちゃったので、うん、ウォーキング5回です。
おー、うん、
5回ね、やっぱ3回かな。本当にちょっと出た帰りにとかね、ちょっとしかやってませんので、
うん、
そんな感じでございます、
うん。
カロリーも、あ、カロリーもそっか、昨日今日は少なかったんですが、それ以外が1800をはるかに超える量ではございます。
うん、
あんまり超えた感じではないですね。体重です。
はい、
前回ご紹介したのが 68.3 でした。
うん、
今週はジアン 67.6、
0.7 キロのマイナスです。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
うわー、おめでとうございます。
体脂肪です。前回ご紹介したのが 22.8% でした。
はい。
今週は、じゃん、23.3。
0.5% のプラスです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
嬉しそうに言うな。嬉しそうです。
はい。
前回ご紹介したのが 81.8 でした。
う
今週は、じゃん !81.5!
でか。
0.3 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
出てんじゃん。
なので本当に体重とかね、もうマックスに近い状態、全然減ってねえっていう感じ。
あ、そうなんだ。
うん。
おお。
体脂肪だ、あ、ウエストだけは下がってる感じ。
それすごいよね。
なんかね。
うん。
そんな感じになっちゃっております。
筋肉なんやろか。これインプットが多かったっていうことですか。
は、あ、インプット多かったですね。だからとにかく、まあ俺がほらウエストしか気にしないのも同じで、
うんうん、
いっぱい動けばウエストは減る、
うん、
体重は知らんけどね、という見事に体重とウエストが連動していないという感じがするんですが、永井先生いかがでしょうか。
はい、まあでも今哲夫さんの目標が本当にウエストのサイズダウンという部分に重きを置いているので、
はい、
これはありといえばありっていうか悪くはないと思うんです。で今回に関しては、
はい、
やっぱり召し上がってる量がカロリーで考えた時に、
はい、
まあ、いつもより少し多くなっているっていうのもあるので、要は増えた理由が歴然とあるわけじゃないですか。
あ、はい、
だから別に何かおかしなことがあってとか、
はい、
落ちづらい状況っていうことではなくて、エネルギーが入ってきてるんで、
はい、
それを、まあ、消化しきらずに体重を測る流れまで行ったっていうことだと思うので、
はい、
まあ、あまり逆に気にしなくてよいのかなっていう部分と、むしろその中でウエストが減ってるっていうことの方が、
はい、
大きいかなっていう感想を持ってるんですね、
うん、
実際ね、やっぱりウエスト周りって、
うん、
乗りやすいじゃないですか、体重が増えた時に、
うん、
なので、まあ、そこが落ちてるっていうことは順調に体が、まあ、締まっていったりとかっていう意味でサイズダウンを起こしているっていうことではあるので、
うんうん、
男性の体の絞り方としてはとても正しいと思ってるんですね。
ありがとうございます。筋肉になってる感じはしないんですけどね、細くなった感じはあります。
はい、多分筋肉も、うん、いわゆる筋肥大って言って、
はい、
筋肉が大きくなるっていう、いわゆるボディービルダーだったりとか、皆様、はい、筋肉の大きい人をイメージする感じっていうのは、
はい、
いわゆるウェイトトレーニングっていうのをしっかりすることで、
はい、
出来上がっていくんですけれども、
はい、
普段使っていない筋肉を、
うん、
ある程度刺激してあげることによって、
はい、
いわゆる骨格に対してピチッとつけていくっていう感じですかね。
ほうほうほうほうほう。
によって締まるっていうのがあるんですね。それはいわゆる筋トレっていうところでなくても、
はい、
例えばストレッチだったりっていうことがしっかりできるだけでも、
はい、
筋肉が締まることによって細くなっていくっていう形のサイズダウンっていうのはあるので、哲夫さんには今それを、まあ、目標にっていうかやっていただく中ではそれを踏まえつつお願いして動いていただいてたんですね。
はい、はい、あ、そういう意味でいきますと、ウーバーレックス、あとはラスボス退治、フロアブリーズ、フロアプランチは毎回やってるんですが、
はい、
何かを増量するんだったら風呂上がりにもう一回って言ってくださったじゃないですか、
はいはい、
ストレッチ系を。それができてない状態、はい、それが一回はやってます全部。ただ毎1年以上やってますけど、まだなんかかかとのところはなんかフラフラするし、第5になったら汗かくし、
はい、
ラストサイズしたら足プルプルするし、なんか俺全然体応えんのかって感じが、学習してねえのかって感じがしますが、
いやいや、でもそんなことはないと思いますっていうか、少なからずプルプルし続けるのは、
はい、
全く問題がないので。
そうなんですか。
刺激を加え続けるっていうことを、例えば哲夫さんがこれを鍛えに鍛えて、
はい、
筋肉をいわゆる強くしていく、
はい、
筋肉を大きくしていくっていう向きで体を使っているのであれば、
はい、
当然プルプルしなくなるっていうことはあると思うんですけど、
はい、
引き締めるっていうことに
目標
を置いているので、
はい、
まあ、そういう意味ではいつまで経ってもプルプルするっていうのは、筋肉に適度な刺激のある運動が続いているっていう状況ではあるので、
はい、
そこは全然問題がないといえばない感じなんですね。
はい、以前お話した時と変わってないって恐縮なんですが、まだそうですね、教えていただいた時よりの変化でいくと、やり始めてすぐプルプルするんですよ。
はいはいはい、
むしろ、まあ、弱くなっとんかっていう感じがするぐらい、本当にフロアブリーズにしてもフロアクランチにしてもすぐプルプルしだすんです。
それはでもむしろ実はいい傾向。
まだいいんですか、そう思って。
すぐプルプルくるっていうのは、はい、以前に比べて、
はい、
正しく使うべき筋肉が稼働しているっていうことなので、
はい、
うん、
以前よりも的確に筋肉に刺激を与えられる状況で動けるようになってるっていうことですから、
うん、
俺の体、
むしろ正しく、はい、使えるようになってきてるっていうことですよね。
あ、俺の体学習能力本当にねえのかって感じがしてすごく悲しくなるんですが、いいんですか？
はい、よくだから皆さんジムでトレーニングされる方とかもそうだと思うんですけれども、
はい、
いわゆるまずフォームを固めるっていう形ですね。
はい、
やり方をまず覚えるっていう、でその後どこに効くかっていうのが初めて理解できて、
うん、
そこを目的にしたトレーニングが効いてくることがあるので、
はい、
だから今の時点ですぐプルプルしてくるっていうのは以前よりも正しく刺激を与えられるようになってるっていうことなので、
はい、
非常に傾向としてはむしろ良い方向かなと今のお話を聞いてる分にはすごく思います。
はい、ありがとうございます。
なので多分特に3点ですね、お正月に紹介させていただいた3点、
はい、
ラスボス退治、フロアブリーズ、フロアクランチに関しては、
はい、
正しくできると割と早い段階でウエストの変化を実感していただけると思って皆さんにご紹介させていただいているので、
はい、
多分さっきもツイッターでいつだろう、今日の朝かな、
はい、
ちょっと見ていたら、
うん、
リーさんいらっしゃるじゃないですか、
はい、
はいはい、
リーさんも動かなかったウエストのサイズが動いたみたいなツイートをなさっていて、
はい、
でやっぱりラスボス退治とかフロアブリーズフロアクランチやってますっていう後からツイートをしてらっしゃったのを拝見したので、だから意外と皆さんやってくださると結構効くっていうことを体感してくださりつつある時期なのかなと思って、それはとても嬉しかったんですね。で今の哲夫さんのお話なので、
はい、
とてもだから正しく使えるように体が覚えてきたっていうところに来てるなっていう。
ありがとうございます。
ですごいのは半助さんが今の中の話に全く入ってこないっていうことはやってないんだなと思ったっていう。
ああ、今はできてないですね、床のやつは。
ただ、
大丈夫だな、今やっても。
ん？
今やっても平気なのかな？
フロアブリーズだけはやっておいても良いと思います。
ブリーズって足上げる方ですよね。
そうです、そうです。あれはやっておいても大丈夫ですよ。
あ、そうなの？いや、あっちの方が怖いかなと思ったんだけど、そうでもないんだ。
うん、やっていたくなければ大丈夫です。
あ、
痛いようだったらお休みですけど、はい、うん、特にプールから上がった後はやってあげた方が良いですよ。
あ、そうなんですか。え、やればよかった。
いや別にまだこの後やってもらっても大丈夫ですから。
うん、やります。
で痛みがなくてすごく調子がよく動けるようになったらフロアクランチを足していっていただくと、
うん、
逆にそれは腰のためにすごく良いですから、
うんうん、
腰痛の予防っていうことではとてもプラスに働くので。
あ、そうなんですね。
やっぱりよく腰痛の改善にプールが使われたりして、
うん、
まあスイミングスクールだったりスポーツクラブの中だと、
うん、
腰痛の症状改善のための教室があったりとかすることがあるんですね。
はいはい、
僕も以前持ってたりしたんですけれども、やっぱりもう共通して言われるのは特に日本人であれば、
はい、
腹筋をしっかり鍛えておくことが、
うん、
一番腰痛の改善につながるんですね。
いや、そうなんですか。
うん、ただ痛い時に、
うん、
無理をして腹筋をして余計悪化させる傾向があるので、
うん、
痛い時には無理をしないっていうことを頭に入れつつ、
うん、
できる時に腹筋をやるっていうのが腰痛の改善では実はとても大切なことっていう、まあ、主にヘルニアの症状が出る方に対してのお話なんですけど、
うん、
まあ、ヘルニア、ぎっくり腰、あとは、まあ、筋肉は疲労性の腰痛もあるので、
うんうん、
そのあたりであればプールに入る腹筋をするっていうことはとても有効に働いていきますね。
プール行った後ぐらいのタイミングがいいんですか？
いや、行った後の方が良いのは筋肉がほぐれてるからっていうのがその理由なんですね。
そうか、はいはい、
そう、だから筋肉はほぐれた状況で動かした方が、
うん、
筋肉って使いやすいじゃないですか、
はいはい、
なのでプールから上がった後だといいですよっていう話で、
うん、
そんなに多分すぐに硬くならないので、
うん、
この後のどこかのタイミングでやっていただけると。
寝る前でも大丈夫なんだ。
大丈夫です、大丈夫です、うん、ただ寝る前だとベッドとかに寝られる方だと、
うん、
接地面が柔らかいじゃないですか。
あ、うん、もちろんベッドの上じゃなくてね、
はい、なるべく硬い床の上または布団の上みたいなところでやっていただくのであれば、
はい、
寝る前でもありです。
了解です。
そんな半月さんですが、
はい、
今年のペースは、
今日収録現在で残り333日です。で
333ですか。
おお、
はい、
落とすべき数字がマイナス 9.3 センチ落とさない、あ、マイナスつけなくていいのか、 9.3 センチ、あと減らさなければいけないので1日 0.279279。
ほう、ペースあんまり変わってないということですか。
です。順調っていうこと？違う？あれ？止まってるってこと？
一応あの瀬戸際の状態が続いてるっていう感じですかね。
最低限は行ってる、クリアしてるってことじゃないんですか。
そうね、
うん、
そうだよね、
はい、
あ、そう、最低
最低クリアしてるだけですけど、今の反応は喜びすぎます、うん、
そうだね、この数字が減っていかないといけないんだもんね、
うん、でこの数字は永瀬先生から無理じゃないっていう数字で挙げられてるんですよね。永瀬先生、
はい、あのこれはもう本当にあの普通に励んでいるだけで、
うん、
成果が出ていく数字なので、
そういうのを強調すると逆走するぞこの男は
猫好きさんの半分ぐらいのハードルです。
ああ、そんな感じなんだ。
でも逆走するぞ
これね、
ものすごく優しいハードルを設定してます
優しいぞっていう言葉がプレッシャーになるぞ
ちょっとこれ書いとかないとあれだね、来週この1日あたりの数字、
1ヶ月書いてなかったんかい。
0.279279、 来週どうなっているか。このまんまだと最低限、これより減ってればいいんですね。よし、
まあ、でもあの半助さんがここであの素晴らしいなと思うのは、
うん、
メーターとかをギュッてして減らすとかいうことをしてないっていうところなんですよね。実は
メーター、
はい、あの例えば測るときメジャーとかでギュッてやって、
うんうん、
サイズをいつもより絞るとかいう細工をしないで、あるがままの数字をちゃんと出してくるっていう。
ああ、ですそれはね、やっちゃうと分かんなくなっちゃうから大丈夫ですよ。 0.279279、
この息子の大丈夫と頑張りますが怖いですねさあ来週永井先生にさらなる不幸が、
はい、あのもしもだからあの僕があのすごくろれつが回ってなかったりとか、あのものすごく辛そうに喋ってるとしたら半助さんが暴れたと思っていただいて、い
や、まあ、ツイートが少なくなった時点でちょっと心配しないといけませんね。
そうですね、 あと僕今ツイッター上で半助さんに、
うん、
名前を付けさせていただいてるので、
うん、お、え、名前、
はい、あの一部あのちょっとやり取りをさせていただいている皆さんには少しずつ漏らしてたんですけど、
うん、
一応あの今僕半助さんのことを通り名で横浜の暴れ胃袋って言う、うん、
なんだそりゃ、
どんなヤクザ映画のあだ名ですか。
もうでもそのままですよね。あの胃袋が暴れることによって、あの周りに害悪を満たすっていう、
いや
そのお名前であの、
うん、
何かあるとツイートをさせていただいてるので、
うん、
もしあの何か不幸が起こったら随時ツイートを上げていくので、
うん、
これもハッシュタグで暴れ胃袋とかつけた方がいいのかなと思ってい
やでもね、こうこの後、まあ、近いうちに警報が一回飛び出ちゃうと思いますんで、その時は逃げてください。
逃げられないって、
はい、あのその時は受ける覚悟をするっていうことを
まあ身構えるね。じゃあ身構えて、
そうですね、最小限の被害になるように、
はい、
でもそしたら暴れ胃袋って僕ツイートします。
うん、ということでね、来週永井さんが生きてることをみんなで願って、
こちらいいだろ
思います。お届けしましたのは半助と
鉄内郎と
永井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。